この番組はエンジニア経験のある経営者私工藤と、モバイルエンジニアのキノピーがエンジニア関心事を非エンジニア視点でゲストと一緒に紐解いていくラジオです。キノピーいつもよろしくお願いします。
はい、今回よろしくお願いします。
はい、じゃあそしてですね、今日のゲストは、対談者、エンジニアのロッキーさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。大引きで、はい、
じゃあ今回初参加ですので、軽く一言自己紹介お願いします。
はい、 ありがとうございます。ですね、私コオロキと言いました、ロッキーというハンドルで活動しています。ラプラス株式会社というところで CTO として、技術組織を、見てたりなどなど働いています。ちなみにラプラスという会社はですね、キャリア構築を応援するぞみたいなサービスを運営してまして、これ
はエンジニア向けですか？
もともとエンジニア向けだったんですけど、最近いろんな職種にこう対応しましたというところで、売り出しているところで、はい、なんか職務経歴とかをこう結構真面目に分析させていただいて、市場感とか、強みみたいな話をですね、こうレポート出してくれたりとか、あと、スカウト届くんでよかったら転職もみたいな感じのサービスやっておりますというところで、ちょっと宣伝させていただいたんですけど、そんな会社で CTO として働いてますという感じですね。あと軽く経歴的なところで言うと、2009年から IT エンジニアとして働いてまして、最初はエンプラとか金融系の、すごい固めの OK のところで、スーツを着てプログラムを書いくところから顧客対応とか謝罪とかいろいろしてましたっていう感じで、2012年ぐらいにはこうウェブが日本で盛り上がってできて、このレイルズとかが盛り上がった時に、ちょっと僕もそっち行った方がいいぞと思って飛び込んで、そこからウェブ系の受託だったり、あと、スタートアップとか、あと地方拠点立ち上げとか、ちょっといろいろやらせていただいた際に、2019年から、ラプラスに縁あって、入社しまして、そこで先代の CTO がですねいたんですけど、もうちょっとこう技術的なところを突き詰めたいっていう形だったので、じゃあ答えしますかみたいな話になって、そこから、2020年から CTO として働いているというものです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 CTO 歴6年ですね。長いですね。
長いですね。やばいですね。
いやいや、そんなロッキーさんに今回のテーマは割とぜひ話を聞いてほしいというテーマなので進めていきたいと思います、
はい、
で実はですね、前回前々回と、なんかこう今我々がやっているそのポッドキャストの配信システムをこうエンジニアに頼らない形で実現しようっていうので、こう2回に分けてやってたんですね。このキノピーはね、すごい考えてやってましたよね。なんかこ
のそうですよね。
どうやって配信のシステムを伝えるかみたいなところでやってて、
百貨店でお惣菜を売るっていう、
そうなんです
よね、例え話でなんとか説明つかないかっていうのをやってましたよね。
もう最初はお惣菜屋さんの前に なんか別の例えやってましたよね。
お弁当屋さんっていう、はい、話をしてましたね。
だけどお惣菜屋さんの方が分かりやすいっていうので、そこの例えをしてやっていたっていうことがありました、で実際そのポッドキャストの配信を編集してくれてる、バックオフィスのメンバーに聞いてもらって、で実際やってきたっていうところだったんですが、今回のテーマはですね、それを踏まえて、の内容なんですけど、エンジニアに頼らない配信はなかなか難しかった振り返り編っていうところで今日は話していきたいと思います。
難しかったと。
難しかったっていう話をしますと、でどんな話からちょっとしておこうかなって思うとですね、実際前回その、お惣菜屋さんの例で、ポッドキャストのその配信の仕組みっていうものを全部説明していったんですけど、実際その GitHub のその、レポジトリ、レシピ集が書いてあるところにですね、リードミーっていう形でこう、一番最初に目につくところにこうやってほしいこととかがこう書いてあったりするんですよね。これは公開しているので、気になった方はぜひ渦巻き のリアルテックラジオっていうところの URL から見えるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、その中にですね、非エンジニア向け その編集者の方向けにっていうので、オンボーディングっていう資料と、オペレーションっていうその資料の2つを用意しました。でオンボーディングっていうのはですね、クロードコードを実際、それぞれの方のその PC に、入れて、セットアップするようなセットアップ ップ手順が書いてあって、で、オペレーションっていうのは、そのセットアップされた、状況をもとに、まあ、実際、クロードコードにこう対話しながら、ポッドキャストの配信をこうデプロイ、まあ、要は配信していこうっていうようなことをやっていましたと。で、実際ですね、その、まあ、キノピーとかとも話をしてて、このオペレーションのところで、こう、まあ、レポジトリを手元に持ってくる、その Git クローンするとか、こう、おまじないをなんかいろいろやったりとか、あと、秘密の情報についての取り扱いとか、まあ、このあたりがちょっとややこしいよね、みたいな。なんかそのあたり、こう、セットアップするための、コマンドを、まあ、コピペベースなんだけど、手元で貼り付けてみたいなところとか、まあ、このあたりが結構難しいよな、みたいな。
なんか
うい
う難しいんじゃないかと、まあ、
そうそう、我々は思ってたんですよ。うん、で、実際やってみるとですね、まあ、自分自身がフォローアップしながらやったっていうこともあり、サクサク進んだんですよね。
意外とだから、台所を作るっていう表現を前回はしてましたけど、台所を作るとこ結構難しいんじゃないかとか、あとはその作ったお惣菜を届けるフローの中のその鍵をつけて、どっかにこう持っていくってところが難しいんじゃないかと思ったら、意外とそこは、まあそういうもんだっていう、
うん。まあそういうもんですよって言ったら、はーいってまあペーストしてくれて、でもね、意味を分からずにしていたわけではなくて、例えばその、こうターミナルで打つ、結構覚えておいた方がいいコマンド、例えば CD でこうチェンジディレクトリーっていうコマンドを打つとか、あとチルダっていうのはホームなんていうんだ、
ホームディレクトリー
ことある、ね、はい、ホームディレクトリーですよとか、割とエンジニアであれば分かる、ちょっと言葉で、ね、分かったんだけど、なんかそういう基本的なところとか、なんかそういうのを伝えながらやる、一番喜ばれたっていうか、嬉しく思ってもらったかなと思ってるのが、ファインダーでしてる操作あるじゃないですか、普通にファイルを開くとか、
ターミナルで、
なんか、いや、普通のファインダーの
ファインダーで、
アプリでやること、それをターミナルの黒い画面でやったら、例えばそのディレクトリの中でドットスペースオープンってしたら、こうフォルダが開いたりファイルが開いたりするじゃないですか。あれ実は同じことやってるんですよ。表側から見たのか GUI、 要はそのアプリケーション側から見たのか、まあ、CLI っていうそのコマンドラインインターフェースっていうこの黒い画面でやったのかっていう違いだけであって同じことなんですよみたいな時に、へーみたいな言ってもらって、もうよっしゃうまくいったみたいな、もうこれつながったリレーシャイだみたいな、なんかそういう結構感動もありつつ、このオンボーディングうまくいった感したんですよ、本当に。で、いやこれもできたんで、じゃあオペレーションに入っていきましょうっていう形になって、で実際この全体のフローとか、まあ、一体どういうものを用意するのかみたいなところ、その音源データを用意してくださいとか、なんかこう話者分離のその VTT ファイルとかをこう Zoom から引っ張ってきて、でそれをこう手元に持って、それを全部我々はそのクロードデスクトップアプリの、コードタブのところからはクロードコードを呼べるので、うんうん、そこからそこにもファイルをポイポイと掘って、まあ、やってくれれば、まあ、あとは自動でやってくれますよみたいなところで、うん、もうここまで来たらもう楽勝だみたいな感じで思ってたんですよ。そうです
ね、クロードコードが、まあ、要はあれですよね、まあ、台所の中で働いてくれるその自動調理ロボットみたいな感じで、まあ、それにこう、なんだ、任せることができれば別になんか、料理は簡単にできるんだっていうふうに、なんか、思えるかなっていうのが、当初の自分たちの目論見ではあったんです
けど。そうなんですよ。
自然だと思いますけどね。その
くら
い、ダメ、怖いはずみたいな話で、
そこはずだったのだがっていうところですね。はい。
なんかもう、そう、黒い画面、実は友達になれるかもみたいな、そういう期待値が出て、で、クロードコードに渡した、はい、パチパチ終わりと思ったら、そこで、事件が起きるんですよ。
なんと。
デプロイ、そのクロードコードに頼んだら、まあ、実際やってもらう作業としては、その、まあ、小ノートに当たるような、そのドキュメントをクロードコードがこう下書きしてくれるので、これでいいですかっていうのが確認してくれるようなフローを構築した、私、つもりになってたんですよ。なんだけど、うん、いきなりデプロイしちゃったんですよ。
あ、
もう配信しちゃったんですよ。はいはい、ノールック配信されてしまって、
一体何が起こったんだ
と。何が起こったの、私がって言ってる間、バックオフィス、だからその編集してくれてる2人とかも、なんかもう、何が起きたのみたいな形になってて、しかもこのファイルが、その、 まあ、なんていうんですかね、そのちょっと変わった作りをしていて、そのショーノートにあたるその、文字情報、要はそのサマリーを作るにあたって、なんかこう動画データをこう読み込んで、まあ、10秒ごとのそのスナップショットを撮って、でその動画データにはこう画面共有とかをしてるんですけど、文字情報が出てるんですよね。その文字情報を見て、でそれにその話者分離されたその VTT っていうファイルを合わせ持って、めちゃめちゃ精度の高いサマリーを作ってくれるシステムを作ってたんですよね。なんだけど、それ作業すっ飛ばされちゃったんですよ。で、普通 10分だから15分ぐらい待つなと思ってた、いきなりなんかもうデプロイしましたって、なんかもう30秒ぐらいデプロイしちゃったから、どうなってんのみたいな話になって、で自分がこうクロードコードに、いやいやこういう前提だったんだけど、それはどうしてやってなかったの、すいませんすっ飛ばしちゃいましたみたいな返事が来てですね、もう編集者の2人はドン引き、こんなん私たち分かんないよみたいな、こ
んドン引き
ちょっともうドン引きしちゃって、でもなんかそう、そこでちょっと自分がこう修正とか押し出して、そのあ今こういう風な文言を打って、こういう風に言ったらクロードコード公開してくれるから返事してくれよっていうの、その後ろでこう、まあ、ペアプロみたいな形のこう、なんていうんですかね、オペレーターとドライバーに分かれてこうペアプロってすると思うんですけど、私がこう、オペレーター側に回っていろいろ言っていて、ドライバーしてくれてる編集の2人はですね、言われるがままにしているんだけどみたいにちょっとなってしまったみたいな、まあ、そういうことがありましたっていう話ですかね。
まあ、実際まあそうっすよね、なんかあの料理初めてやってる人たちがいて、ああこのタイミングでこれ入れちゃいけなかったのにって先生が言ってたらすごい焦りますよね、うん、なんかそういう感じなのかなって思ったりしましたけど、途中で別になんかあの入れるものをこう間違えても、じゃあ一番最後に全部、あのじゃあこれはカレーになるから一番最後に味付けすれば全部大丈夫ですみたいな、なんかリカバリの方法を、まあ、その先生が知っていれば、うん、まあ、先生は知っているし、あの、うん、そういう方法模索はできるんだけど、うん、なんか初めてやる人がやっぱそこをどうしようってなっちゃってるっていう、なんかそういう状況だったのかなっていう想像をしましたけどね。エンジニアだったら結構ね、そこがなんかリカバリできるんだとか、うん、あのどうなってるっていうのを、あの中のエラーを見たりとかできますけどね。
そうですよね、公開されちゃうは結構センセーショナルです。
センセーショナルですね。ですね、私もびっくりしましたがね、公開されちゃったみたいな。まあ、別にいいんですけどね。そんなに、うん、あの自分たちの配信のものだから、そんなに誰に迷惑をかけるわけではないんでいいんだけど、やっぱりなかなかセンセーショナルな話だったと思っていて、で実際その編集してくれてたあの2人とかも、まあ、なんかこう私がこうオンボーディングとかこうフォローしながらやってた時に、まあ、心の叫びが、出てきてですね、なんかもうなんか引き返すなら今かもしれない、2回も出てましたからね。引き返すなら今かって何
名言、名言ですね。
名言が出て、あそうだったのかっていうのは、ちょっと、はい、いろいろ、心の叫びを聞きましたっていう話で、
非常に怖い思いをしたん
だな、怖い思いをさせてしまったっていうのがあって、なんかその後にですね、実際ちょっと振り返りとかをしたときに、なんかどういうことだったのかっていうのをみんなで話し合ったんですけど、結局、まあ、今日のメインのキーワードに、なってくるところでもあるとは思うんですけど、分からないことが分からないっていうのが心理的ブロックになるっていうのが結構出てきたっていうのがあるんですよね。ね、なんかこのあたりちょっとこうぜひぜひなんですが、こうロッキーさん、そのラプラスでこう CT をされてて、こう、まあ、エンジニアの方もそうじゃない方もいろいろ見られてると思うんですけど、なんかそのあたりこう分からないことが分からないいうのが心理的にブロックになるっていうところ、このあたりの話ってなんかこうぜひ聞きたいなと思っていて、でなぜそういう話を聞くかというと、なんかこうエンジニアって私の感覚で言うと、技術的に分かんないことがあっても、まあ、ついそこを掘り下げていきたくなるような、まあ、そういう生き物だと思っていて、まあ、これは良し悪しではなくて割と個性的な個性の話だと思っていて、でなんかこう非エンジニアの方っていうのは、その技術的に分かんないことをまあ、蓋を閉じたいというよりも、まあ、なんかやっぱりよく分かんない部分があって、うん、でまあそこをどう掘り下げるのかもちょっと分かんないってやっぱ止まっちゃうっていうところ だと思うんですよね。なんかこういう考え方のその差分っていうのをちゃんと理解していかないと、なんかこう、まあ、たとえその自社のちょっとしたプロダクトであっても良いものは作れないのかなっていうのは思っていて、でそこからちょっと最後自分のこう問題提起のところを言ってから、ちょっとぜひ野木さん、私長くてすみません、伝えると、その私の問題提起っていうのはですね、その AI 時代にそのエンジニアと非エンジニアの境界線がやっぱ揺らいでいるというふうに思っていて、まあ、つまりこうエンジニアもちょっとこう開発だけじゃない部分に寄り添っていくし、非エンジニアもちょっとその以外の領域にも入っていかないといけない部分があると思っていて、そこの折り合いをどうつけていくのかっていう、割とこう世の中一般化できる問題提起のように見えているんですけど、なんかちょっとこのあたり、ぜひぜひロキさんのもう今までの経験とかも含めてちょっと教えていただければと思うんですが、どうでしょうかね。
そうですね、あ、なんかもうバキッとしたお話にはちょっとならないかもしれないですけど、
うん、
まずはやっぱりこの分からないことが分からないへの恐怖みたいな部分と、うん、その掘り下げていきたくなるっていうのが、まあエンジニアだからっていう感覚なのかっていう部分に関しては、
うん、
まあ、なんかどちらかというと領域がエンジニア、その AI を使って解こうとした領域が、今は今回はやっぱりエンジニアリング的なことを解こうとしていることだったので、うん、そのエンジニア職の人と比べて知らない範囲っていうのがとても広いことを、
うん、
はい、まあ、バックオフィスの方視点だと直面することになりますよねっていう話になるので、エンジニアであっても多分知らないの限界を超えるとちょっともう分かんないかもっていう風になっちゃうのはあると思うんですよ。その、
うん、
やっぱ知ってる守備範囲の違いによるところみたいなのはすごいあるかなっていうのを思っていて、まあ、なのでこうやっぱユーザーの認知と、まあ、その良いプロダクトの話にこれを持っていくと、はい、だからおっしゃられた通り、そのどこまでのんっていうのに付き合ってくれるのかみたいなところっていうのを見極めみたいなのはすごい大事ですよねはめちゃくちゃ思います。プロダクト作ってても制度作ってても一緒だと思いますね。ここから先分かってないといけないですっていうところに、変なところにハードル引いちゃうと、あ、ちょっとっていうのはなっています。し、でこれは多分エンジニアリングの Git とかそのクロードコードの挙動っていう話だけじゃなくて、なんかの例えば手続き、あの行政の手続きみたいな、あの申請書みたいな話だったとして、知らん用語がいっぱい出てきたらエンジニアでもお手上げになるみたいなのは結構あると思っているんで、まず一つはそういう話は、うん、そうですよねっていうふうに思っています。
まあ、だから、まあ、要は今回解こうとした課題がちょっとエンジニアリングによったのでっていうところもあるんだけど、まあ、本質別にエンジニア非エンジニアに限った話では別にないよね、まあ、そこの差分だけの話ではないよね。
なさそうです、うん、でその AI が来て変わったことみたいな部分でいくと、うん、その知らないっていうところの詳細に触れる機会っていうのはめちゃくちゃ増えますよねっていうのは。
あ、
はい、で、うん、のそもそも例えばエンジニアリング、そのさっきの、クロードコードを使うみたいなのは AI が出るまでにはなかったし、なんかコマンドが勝手に実行されてこれやっていいですかとか聞いてくるみたいな話とかも、要は知らない状態でそんな質問を受けるっていうこと自体ありえなかったわけじゃないですか。
そうですよ
ね。でも、うん、AI に目的を伝えたらこれやっていいですかって平気で聞いてくるし、なぜなら責任は取ってくれないからやっていいですかって聞いてきたりするわけだから、その別 の, そのエンジニアとしてエンジニアリング以外の業務をやってる時も、その例えばちょっとマーケ的な視点だったりとか経営的な視点みたいなもののちょっと詳細の部分っていうのを AI を通して体験するってことは絶対増えてるので、
うんうん、
この知らんことをどういうふうに向き合っていくかみたいな話っていうのが時代的にすごい必要になってる感はあるよね。
そうですね。でここでちょっと、
はい、
まあ一つ、私メルマガ結構よく撮っているんですけど、まあ、その中でもこう有名な、まあ、エンジニアの中で有名な中島悟さん、まあ、投資家としても結構有名な方だと思うんですけど、まあ、彼が最近出してたメルマガの中で言っていたのが、ちょっと自分は結構興味があったものがあって、これぜひ、まあ、キノピーとかこうロカイさんにも聞きたいなと思うんですけど、はい、なんかこう AI を使いこなせる人たち あ、まあ、AI の話の中でこう AI が人の職を奪うのではなくて AI を使いこなせる人たちが使いこなせない人たちから職を奪うという議論があってですね、ここなかなか本質的でありどう向き合うのかっていうのは結構でかいテーマ で、うん、でまあ、中島さんの意見ではクロードコードを使うんであればぜひ Git も使えるようになってくれ、まあ、例えば AI と働く時代の GitHub 入門、非エンジニアが怖がらに使うための20の学びのような資料がネットにはたくさんあるからいっぱいやってみれば良いんじゃないだろうかと書きつつも、でも彼自身もまあ Git でくじけそうな人がまあやっぱりたくさん多いとは思うし、でもそれでも乗り越えてねっていう議論があって、いやー Git みんな使えないといけないのかな、でもみんな使えるんかなみたいなところはちょっと思うところはあるんですけど、ちょっとまずキノピーどうですかこのあたりは。
そうですね、まあ、あの Git じゃなくても、まあ、サブバージョンでもいいと思うし、うん、まあ、バージョン管理が使えるとあのすごく便利だし、まあ、GitHub からじゃあクローンしてきて、あのじゃあ便利なツールをどんどん導入しようとか、じゃあそれを改造してあの便利に業務で使えるようにしようっていう、なんかそういう発想になるのはすごくエンジニアとしてはあのなんていうか自然な感じだなとは思うんですけど、
うん、
まあ、やっぱなんかあの考え方がそもそもバージョン管理をするって何ですかみたいなことを僕らもエンジニア一番最初やった時にあんまり分かんなくって勉強したと思うんですよね。なんで Git じゃないといけないんだろうとかってところですね、うん、まあ、サブバージョンじゃなくてなんで Git じゃなくてなくちゃいけないのとかってところ結構最初分かんなかったですけど、まあ、なんかあのでも使えるとやっぱり便利だなってことは分かっていくかなっていうふうに思うので、これこの後ロッキーさんからも話あるかもしれないですけど、
うん、
まあ、なんかあのまあ前回とか前々回話してた話からまあちょっと連続すると、やっぱあの台所の中であの便利な調理器具としてあの Git ってものがあるっていうことだと思うので、まあそれなくてももしかしたらなんかあの千切りはできるかもしれないですけど、
うん、
まあ、なんかあの千切りするのめちゃくちゃ簡単になるよこの Git ってやつを使うとさみたいな感じで、まあなんか言われているのが中島さんのなんかあの話なのかな、まあ、くじけそうになっちゃう人もいるかと思うけど、まあ、ぜひとも乗り越えてもらえればきっといいことがあるよっていう、なんかそういうなんていうかあの親切心で多分ここは書かれてるのかなとは思いましたけどね、うん、まあなくてもできるんじゃないとはちょっと自分は思いましたけど、
ね、そうね、まあその中でさらっとサブバージョンって言ってたけど、はい、まあサブバージョンはその Git よりもうちょっと切れ味の悪い調理器具みたいな感じかな。まあ一世代前のみたいな感じかな。
そうですね。うんうん、はい。
まあ詳細はちょっとも
うちょっと切れるものがなんかちょっとあの少ないとかなんかそういう感じですかね。そうだね、うん。
ちょっとそこを省きましょう。はい。
はい。はい、
じゃあ、ロキさんの意見もぜひ。はい。
もう完全に同意しますというところで、うん、あの、そうですね。まあ、ただ、あの、感覚的にやっぱステップバイステップの方がいいのかなっていう。
うん、確かに確かに。
ちょっと Git という道具が、まあ、まあ、確かにやれというマッチョな思想もできないこともないと思うんですけど、なんかまずはあ千切りってめっちゃええやんっていうふうに思う前に超えようとするには結構高いハードルなのかもしれない最近思っているので、まあ、一旦はまず Git のパワーというよりはそのクロードコードでローカルにこういい感じにコンテキストを揃えてこうスキルを作ってみたりだったりとか、なんていうんですかね、有用性をまずこう腹に落とし込むところから入りつつ、でも AI が勝手にぐちゃってやっちゃったの戻したくないですかみたいな、そういうところのためにとか他の人の Git でか、うん、あの公開しているいろんなものを使いたくないですかみたいな、こうそれに応えるためにじゃあちょっと覚えましょうか、まあ、大丈夫です、 AI も教えてくれるんでみたいな感じで入ってくみたいなのがいいんじゃないかなって Git については思う。
めっちゃ同意。
逆に言うとそこの課題感に当たらなければとりあえずはまあいっかってところですよね。
あ、めっちゃ
一旦は。
うん。うん、まあ、ね、あ、どうぞ、はい。
Git必ず使うかって言ったら、なんかとりあえずディレクトリ作ってこれするぞっていう時に最初に Git init からやらないこともあるというか。
うん。うん、
あ、 ちょっと大規模になりそうだなとか、ログ残しといた方が良さそうだなって思ってから用意するみたいな順番の時もあるので。
うん、
はい。
そうですよね。まあ、今、ロッキーさんがやってくれたその Git Init っていうのは、その、作ったそのフォルダとか、こう、ドキュメントがあるやつの、過去の履歴、前どう書いたかなみたいな、例えば Notion とか見てても、そのヒストリーっていうのがあって、前の差分に戻れる機能があると思うんだけど、自分の手元のファイルを使うときにも、なんかこう、まあ、ファイル自体の過去のものに対してこう戻っていけるような仕組みを入れたいときに Git Init してやったりする、なんかそんなイメージですかね。
うん、このプロジェクトで俺は Git を使うぞっていう宣言が Git Init みたいな感じなんで、
うん。
まあ、多分からそうでもない気がする。なんか、やっといた方がいいかなって、後から思ってやることの方が多い気が。
うん。そうですね。いやー、なかなか、こう、実際、今回、本当に、ね、配信システムを使ってもらってみて、で、まあ、どこにハマるのかとか、なんかそういうのも自分自身が、やっぱりすごい勉強になったんで、まあ、良かったかな。うん、まあ、良かったっていうのは、まあ、自分を気づけたので、良かったっていうのと、まあ一旦は、まあ、そこまでしなくていいのかなみたいなのがちょっとオチとしてあったかなっていうのはありますね。
いやでもこれすごいすごいいい事例って言ったらいいかもしれないですけど、ないですからね。なんかうまくいった話しか出ないですしね、
結構。あ、世の中にはね、確かにね、こうやったらもう生産性爆上がりしたみたいなね、そんな話しか世の中出てこないですからね。
強くないと思うんですよね。その中でやってみたけど、ここはうまく入らなかったっていうのも、うまくいく前には公開されないじゃないですか。
ああ、そうですよね。
あときはなんかアップデートで、実はこれやったらこういうのがあってとか出ますけど、なんか今、だからうまくいってるないところの方がやっぱ多いはずですし。
うん、
だからこういう話は本当に公開するのは素晴らしいと思います、う
ん、あまりポイントは実は Git とかじゃなくって、なんかもうその先のもうなんかそのクロードコードがいろいろ出してくるあれこれだったりとか、なんか結構学びが多いですよね、うん、どこでつまずいているのかっていうのが、うん、今回分かったかなと、
まあ本当にその中で自分は結構勉強になったなと思ったのが、こう、まあ、世の中いろんなこう職種の人がいて、こうさっきロッキーさんが言ってくれたように、その AI が出てきてからこう詳細を全部伝えてくるようになってきたみたいな話してくれたじゃないですか。でそうなってきた時に、なんか分からないこととどう向き合うのかみたいなところの話の中で、こう割とそのなんていうんですかね、例えばまあ我々ちょっとエンジニア領域のところにエンジニア例えにはなってしまうんですけど、まあ、エンジニアがいてもこう例えばディレクションする人、マネジメントする人って、なんかこう別に技術分かってない方も多いとは思っていて、う
ん、まあ、それでもこう完全に全部が分かんなくても、
ね、全部が分かってるわけではないっていうところがあるんですけど、うんうん、なんかそこの似たような話かなと思う、似てる部分があると思うんですけど、そこについてちょっとロッキーさんなんか思うところとか意見ってあったらぜひ聞かせていただきたいんですけど、どうでしょうかね。
あ、そうですね、その分かんないことに対する向き合い方の文脈ですよね。
そうですね、
そうですね、うん、なんか感覚的にやっぱちょっと、ま、マネージャーになっていいと思えるかどうかっていうキーワードというか、マネージャー気質とか不安体制とか、
うんうん、
あとその どの程度リスクを引き受ける、まあこれはガッツ その精神的な部分もあるし、ここまでは大丈夫だっていう判断をどう下すのかみたいな、慣れの部分みたいなの結構あると思って、
うんうん、
でその先ほどお話しされてたその技術者以外の人がそのディレクションだったりそのマネージャー的なものを担うっていうのとか、まあ、あと逆もあって、例えば自分とかだとコーポレートの鑑賞役員的な感じのもやってたりする、
うんうん、
バックオフィスっていうところ、でもじゃあ全部の専門知識にめちゃくちゃ詳しいですかって言ったらそんなことはないですっていう部分があったりするっていう中で、なんかこう詳細に、例えばこの専門的知見、労務の専門的知見だとこういうこと、こういうことですというか、こういうリスクがありますっていうのがあるんだけど、その結果じゃあ会社的にはどういう違いがあるのかみたいな部分だったりとかにこう変換して あ、だったら OK だねみたいな判断を結構してると思うんですよね。そういう帽子をかぶって、うん、だからなんかこう分からないものに直面したときに、
うん、
いや、なんて言ったらいいんでしょう、こう、うん、いや、まあだからリスクテイクじゃないけど、なんかどこまでは自分が責任を持てるのかみたいな話だったりとか、
あ、だからこう一種、これ他の番組かなんかポッドキャスト聞いててもそうなんですけど、 AI 使うのが上手い人ってディレクションする人が上手い人みたいな、なんかそういう話を聞いたことがあるので、結構やっぱそのディレクションの力は必要だよねみたいなものは自分はうっすら感じたりしてますね。うん、
思いますし、そのそうですね、そのディレクションするための必要な情報とか上がってきてる情報が、じゃあ自分の関心事的にはどんな意味を持つのかっていうところをうまく理解する必要はどんな状態でもあって、でこの辺はだから AI に聞けばいいと思うんですよね、うん、AI に聞くっていうのも手だと思ってて、うん、システムでこれ実行していいですかとか、こういう対処していいですかって言われたりすると思うんですよ、クロードコードを使ってても。でもようわからんなと思ったら、え、これどういうことっていうのをこう聞いて、知識をその場で得て、まあ、判断に必要なレイヤーの言葉に変換するみたいなこととかも AI を頼りつつ自分でできないならやるとか、
うん、そうです、
ね、そういう、うん、
まあ、実際 AI がない時代もね、まあ、僕らは全然ググってその場でこう、あ、なんか、あ、そことかって理解しながら進めたりとかしてた時代もあったのであ
、じゃあちょっと一つの反論いいですか、想定反論。
あ、どうぞ。
なんかそういう時になってきた時に、はい、AI 便利だけど超めんどくさいからもう手動でいいじゃんっていうことに対してはロキーさんなんて返信します？
あ、でもマネジメントと同じかもしれないですね。毎回ずっとそれをやり続けるならいいのではっていう感覚、
うん、
で、まあ、やっぱり AI が一応人よりも安いという前提で今話しますけど、同じことをお願いするときに AI が活用できるのであれば自分でやらなくてもよくなるし、自分他の人に任せることができるみたいな言い換えでいいと思ってます。この人にお願いするといろいろ大変だから、いろいろ教え込まないといけないし、ミスもするし、もう諦めるとか、すごい先民主義的に超スーパーマンとしか働きたくないですみたいにやるのはいいかもしれないけど、なんかそれだと結局スケールできないし、環境としては組織としては弱い組織にカテゴライズされちゃうと思うので、うん、なんかこう仕組みにできる、まあ、一時にかかっても大変、うん、だけどこの先楽になるを信じて育てていくみたいな気概が必要なんじゃないですかね。
多分その話とさっき事前にちょっと言ってくれてた話、スキル化するっていうところもちょっとつながってませんか？
あ、でも本当そうだと思います、うん、はい、
多分そのやり取りをして苦労したところを全部ログに残っているので、じゃあ今回のハマりどころとかを見つめてちょっとスキル化してくださいっていうふうにすると、一回 AI に聞いてやってた作業っていうのが、まあ、その時ピンポイントで見るとこう手動でやった方がもう全然早い、手動よりもう5倍も10倍もかかったかもしれないけど、なんかスキル化しておくことによって次からの作業の時にそのスキルを呼んでそれをするっていうことをするによってもう自分の仕事から離れていくっていうことですよね、うん、なんかそういう作業が大事だっていう
思います、
うん、
この辺って多分成功体験、そのやっぱマネジメントも同じだと思ってるんですけど、その人に何かをお願いする、お任せするとか、できないかもしれないと思ってるけど、なんとかやれるようになっていただいて、っていうことの価値みたいなのって、それで一回うまくいったっていうのを感じない限り、なんか絶対認められない寄りの価値観だと思うんですよ。なんかすごい若い頃の話みたいな感じで、うん、おじさんの若い頃の話みたいになっちゃいますけど、ね、こんなの理解できないやつが悪いとか、その人育てるなんて意味がわからんみたいな、その大事だよって言われるし、お前は先民主義すぎるみたいなことをやっぱ言われても、なんか実際にそれによってすごい結果を出してる人とかを見るまでは全然信じられない系の 感覚だと思ってて、うん、で AI もなんとなく同じような感じなのかもしれんなっていうのを今話してて思いました。なんか、なんかこんなに大変とかめんどくさい怖いみたいな話はあるんだけど、これがこの仕事やってくれました。特にさっきおっしゃられてたスキル化して、次から次にそのスキルで一瞬で終わった時ですよね。あ、これすげえじゃんっていうふうに多分思うと思う。で、その時からギットやってもいいかもみたいな感覚でもいいっていうのに思いましたね。やっぱ分かんない。
だからさっきのお話にもようやくつながってきたなと思うんですけど、分かんないことが分かんないっていうところっていうのがこう心理的なブロックになるっていうのが入り口だったと思うんですけど、分かんないことが多いんだけどもこの部分は成功したみたいな、なんかこう成功体験の積み重ねの中でこの部分は AI に任せれるけどこの部分はちょっとまだやめておこうかみたいな、でその領域がちょっとずつ増えていくことによって、そのまあ中島悟さんが話されてたようなその AI を使いこなす側の人間になっていくっていうプロセスに近づいていくんじゃないのかなっていうふうに話を聞いてて思いましたが、どうでしょうか。
やっぱいきなり飛び込みますっていうと全部が 100% わからないものだらけみたいな、その Git の操作もよくわからないし、ゴールイメージもよくわからないし、クロードコードもよくわからないし、そもそも黒い画面もよくわからんっていうような、
はい、
全てが必要なものを、全部最終的にはできたらいいことではあるんだけれど、なんか分かることを増やすみたいな当たり前のことになっちゃいますね。でもね、
いやでも、すごくだからできることを一つずつちっちゃなところからやっていけばいいし、なんかこうそうですね、まあそれが多分こうちょっとずつ増やしていくことによって状況が後から見たら大きく変わっていく例だろうという話だと思うんですよね。で、あとちょっと話の方がちょっと最後になってきたんですけど、ちょっとこれなんか AI 難しいよって思ってる人たちに向けてのなんかメッセージをさっきどっかで話をしてましたよね。実際ロキさんどうでしたか。なんか活用してる人って
世の中ツイッター、X ですねとか見てるとですね、もう AI をバリバリ活用してる人ばっかりなんじゃないかっていうふうに錯覚しますけども、ちょっと調査、ちょっとどこの調査はあれですけど、調査によるとですね、AI を、個人的に利用してる人っていうのは 15% 程度で、課金してる人っていうのは、調査にもよりますけど 1% 未満っていう感じ
1%
調査もあったりします。で、実際そうだと思います。私生活日本の中ではなんか実際課金してる人って100人聞いたら1人いるかいないかみたいな、そんなレベル感なので、
これはあれですか、個人のやつもそうだし、個人会社で使ってるのはどうなんですかね。
法人、ちょっとそこは情報当たりには、でも個人でっていう調査ではなかったと思う。
なんか要は有料版で使ってる人の母数はめちゃめちゃ思ってるより少ないよっていう話ですよね。
なんというか、それはね、トップオブトップを目指していくっていう形だったらすごいマッチョな姿勢でキャッチアップしていくっていうのも必要だとは思いますけど、まずは自分の業務のところに分かる範囲で適用してちょっとずつできることを増やしていこうみたいなスタンスだったとしても、少なくとも上位 5% は保証されてるっていう
あったかい話だね、
考え方でも悪くはないんじゃないかなって思いました。思ってます。
ありがとうございます。すごく車の話になんか近いなと思いました。自分は僕は車がめっちゃ好きなんですけど、マニュアル乗りってもう 1% にも多分満たないんですけど、多分世の中大半の人はオートマチックした なんなら車乗らなくてもいいと思ってる人が多分大半でっていう話に非常に近いなと思いましたね。
でもうちの編集者の車乗りたくないって言った
。まあでもやっぱそうですよね。そういう人もなんかいるのかなって気はするけど、でも車があるとやっぱ便利だってことは多分頭では理解できるところだと思いますし、なんかだんだんその必要に応じて車に乗っていくとか、子供ができたから車に乗っていくっていうことも全然あったり、世の中にそういう人多いかなと思うんですけど、なんかそういうだんだんこうステップバイステップでやっていけばいいんじゃないかなっていうのが自分もロッキーさんの話聞いててめっちゃ思いました。
まあそうですね、まあ、車一つの例ですけど、あの PC だってもう嫌よっていうところから実際みんな使ってるところとか、
ね、
まあ、
スマホもそうです
し、嫌よっていうところはもう使ってるとか、うん、多分、まあ、例えばいろいろありますよっていうところの話ですね。
そうですね。
はい、じゃあ長くなってきましたが、ちょっと今回はね、お便りが、お便り、
プレお便りみたいな、ね、感じですけど、
はい、じゃあプレお便りコーナー、ちょっとピヨピヨお願いします。
はい、まあ、文系目線の質問ということでですね、あのいくつかあのお便りのようなものをあのいただいてますので、読み上げていきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目ですけども、これは気にしなくていい、これはまずいみたいな勘どころは、エンジニアでなくても十分鍛えられるのですか？やはりエンジニアの知識がいるのか、それとも場数で慣れていくのか、いかがでしょうかというご質問ですが、こちらいかがでしょうか。
一番ちゃんとしてる CTO のロキンさん、お願いします。
はい、そうですね、あの本編というか、先ほどまでのお話にもありましたけど、解こうとしてる課題はやっぱエンジニアリング的な課題なのであれば、勘どころはエンジニアリングの知識がやっぱり必要にはなるとは思いますが、同じようにあれですよね、その自分 の, そのどの立ち位置で AI を使ってるかっていうところの観点から問題があるのかないのかっていうところを判断する知識があればいいので、まあ、この辺はだからここすら AI アシステッドで知識を得て大丈夫っていうふうに言って、あとは自分のリスクを持ってエリアで進めるしかないんじゃないのかなって思います。
ね、なんかちょっとティップス的なこと言うと、分かんないことをずっとクロードコードを使いながらやってて、で私最後にまとめてって言うんですよね。でまとめてって言ったやつを、まあ、私あのオブシディアンが好きなので、オブシディアンの資料に全部こう知識フォルダに入れてたりとかするんですけど、なんかこうやってた会話の流れっていうのは財産になってくるので、きちんとそれをこう自分が分かる理解の言葉で収めておくとか、でそれをまた、保持していくだけじゃなくて、なんかこうさっきロキーさんが言ってくれたように、なんかフォルダにこう自分の知識ボックスみたいに入れておいて、でそれをたまにこうクロードコードに これ前分かんなかったことありましたっけみたいなのを聞いておくと、なんか自分版の知恵袋ができてきて役に立つよねとか、なんかいろんな活用の仕方があるかなっていうのを思いますが、これ やりすぎですかね、どうですかね、ちょっとマニアックですかね。
まあまあそういうやり方もあるし、まあ普通にあの、うん、アシステッドって言ってるんで、
うん、
あのなんか普通に聞いてみて、あの分かんない言葉をこう、これってどういう意味、私はまだあの AI 初心者なので教えてくださいみたいな、なんかそういうプロンプトで聞いてみるとまずはいいんじゃないかなっていう気はしましたね、自分も。
はい、じゃあこれやれってるんだけど、うん、気をつけなきゃいけないこととかあるとか、あの僕はこのためにこれをやりたいと思ってるんだけど、これをこの要素を気にしないとダメみたいな、そのそのカジュアルな聞き方でも全然いいと思うんで、うん、一回は踏み込んでみるっていうのは、
はい、
なんかだんだんどれくらい聞けばいいのかっていうのは、確かにそれは場数なのかもしれないですよね。なんかどこまでその理解しなくちゃいけないのかっていうのは、まあ、なんか結構だんだん分かってくるものなのかなと。でもなんかその自分が分かるところまで、その一旦その足場かけして、あの落とし込んで、分かる言葉で、自分が分かる言葉でその言ってることが理解できるってことが、なんか結構大事なのかなっていう気がしますね。はい、
じゃあ
続いて2つ目、
急いでいきましょう、はい、急いでいきましょう、はい、
はい、前コワーク多分これはクロードコワークのことだと思いますけど、まあ、あのクロードコワークを触ってた時、今その話してないのにという文章まで勝手に参照されていることがありました。これは設定で制御できますか、もう一つなんか来てて、勝手にが一番怖い、自分の知らない分野 自分の知らない分野ならなおさら怖いというふうに書かれていますが、こちらはいかがでしょうか。
これは我々も困ってますみたいな
人類みんな悩みみたいな
悩んでる、はい、だから制御は、はい、ルールとかそのあたりでしっかりできることはできますけど、ですよね、あっても、
うん、そうですね、
ありますよね、その限界というか、
まあ、でもあれですね、そのクロードコワークっていうのは、そのメモリーっていうか、その今まで話をしたデータっていうのを自分たちが保持しなくて、やっぱもうサーバーの方に持っていかれてるからっていうことだと思うんですよね。あ、間違ってたらごめんなさい。で一方で、クロードコードを使った場合には、 あのオートメモリーのオンとオフの設定があるので、それをオフっていう形にすると、勝手に覚えないんですよね。なのでもしかしたらそのクロードコワークを使っててここまで覚えられてるのが気持ち悪いってなったところから、いや、クロードコワーク使っててそう気持ち悪いって感じたところから、クロードコードの方に乗り換える一つのかけなのかもしれないなっていうのは思ったりしますが、どうですかね。
そんなにヘビーユーザーではない。
ちょっとこれは自分のバイアスかかってるかもしれないですね。まあでも一つの話としてみんな困ってますよっていうところですね。はい、じゃあキノピーラスト。
はい、うん、じゃあラストです。AI のやること、責任を負うのは誰なのかなっていうのは以前からちょっと気になってます。ということですが、いかがでしょうか。
うわ、人間ですみたいになってしまうん
です。まあそうですね、最終的には人間かなって気はしますけど、
会社の行為であればね、こう
上司とかね、
そうね、
うん、
代表取締
役、はい、そうですね、まあ仕事やれって言ったら、はい、やってって言ったらやった人の言った方の責任なので、まあそこは安心してやってくれれば。
そうですね、まあ今回はすごくあの冒頭のところで、あのいきなり公開されちゃったってところがなんかすごい怖い思いをされたなっていうところですけど、まあなんかそこまであのいかないまでも、あの社内のこうツールとかスキルをあのちっちゃく作って、じゃあそれを AI で作りました、動かしましたっていう分には、なんかそこにすごいこう自分が責任を負うっていうところまで、そこまで考えなくていいのかなっていう気はしますけどね。まずは AI 使ってみなって言ってるなんか人が、まあ、上司なんだったら、まあ、その人の責任にしちゃってもいいのかなっていう、まずは使ってみることが大事かなと、はい、そこまで責任を感じなくていいですよっていうのは自分も思いますけどね。
トライする題材がいきなり社としての最終アウトプットみたいな感じになると、やっぱその責任を負うのは人間だし、その人間にのしかかる責任も大きくなっちゃうみたいな部分はあったりするから。
ああそうですね、なんかロッキーさんが話先したら、あの個人なんだっけ、銀行間送金、なんかお金を送るような話みたいに感じちゃうと、やっぱすごい責任を感じちゃうよなみたいな。
AI が間違って違うところに振り込みましたみたいな。
すごい怖いですよね、確かに ね、 それね、中身理解してないですってその後言えないですよね、多分ね。
なんか残高紹介させて違う口座の残高を紹介しちゃってましたとかなら、まあまあまあまあ、ああ見ちゃったんだみたいな感じで、社内だったらね、なんとかなると
思います。うん、う
ん。そうですね。だからまあ、やるアウトプットのリスクがどんだけのものなのかっていうところはありますよね。まあ、一応ちょっと、今回の例で言うと、まあ、ポッドキャスト配信、別に勝手にデプロイされても何も困らんっていうところは、まあ、一つ、安心してほしかったっていうところではありつつも、う
ん、そうそうそう。
まあ、ただちょっと
やっぱりリスク許容度とか不安耐性みたいな部分のところは結構やっぱその個性じゃないですけど、パーソナリティによるところは結構あるみたいなのは、
うん、
そうですね、
これぐらいはなんともないみたいなところも、まあ、特にやっぱね経営というか修羅場体験が多いとどんどん麻痺じゃないな平気になってきて
CTO っぽいCTO っぽいコメントっすね。
うん、まあ、当然ね、まあ、問題でその真摯に受け止めなきゃいけないんですけど、うん、まあまだワーストじゃないみたいな、その落ち着いていられるっていうのはまあ強みでもあると思うんですけど、と同時にやっぱ普段のこう運用を増していくっていう役割にとっては小さな違和感っていうところを大きく捉えるっていう特性が大事だったりとかもあったりするから。
なるほど、そうですよね、責務と物の見方が違うっていうところですよね、
うん、
なるほど、そういうところで、はい、今回はいろいろなこう経験を通して、ちょっとこうエンジニアに頼らない配信はまあなかなか難しかったというところの振り返り編をやっていきましたが、最後あれですね、ロッキーさん、今日のちょっとまとめを一言いただければお願いします。まあちょっとお願いするってもちょっと変なんですけど、ゲストにまとめてくれてもちょっと変なんですけど、
めちゃくちゃいい話と題材っていう感じでしたけど、そうですね、まあ、学び的な感じのとこでいくと、まあ、まずはやっぱりあの AI 使ってみましょう、クロードコードをトライしてみましょうっていう話になると、エンジニア以外の人が触ろうとすると知らないものがまずめちゃくちゃ一気に降りかかってくるよりのものではあって、やっぱハードルっていうのはある程度 あるのは事実だと思いますっていうところなんですが、まあ、これはそのなんていうんですかね、ちょっとずつ分かるようにしていけばいいことであると思うので、まあ、いきなり全部が、うんうん、やってもいいので、少し自分の身近な業務、自分が最終的に責任を持てるような業務を一回 AI にスキルとしてやらせてみるみたいなことをトライするだったりで、まあ、徐々にこう分かる範囲を増やして積み上げていくことによって、最終的には全部分かるようになったりもするかもしれないですねっていう話が、まあ、なんとなく今回は必要で、まあ、なので食わず嫌いをやめて一回はトライしてみてあ、やっぱ無理だっていうのをこうやりながら、ここまではいける、ここまではいけるっていうのを、まあうん、やっていくといいんじゃないでしょうかということと、まあ、あとは皆さんどんどん煽ってきますけど、はい、こうやって積み上げていこうっていう動きをしているだけでトップ 5% 以内ということは保証されております
お、はい、確かに、はい、
なんかこれでいいんだとか、ちょっとでも良くなってればよしという気持ちで取り組むのが一番まずはいいんじゃないでしょうかという、はい、話だったじゃないですか今回は。
そうですね、はい、まあ、なんか本当にこうちょっと試してみて、分からんって思う感覚を持てたのはよかった、うん、逆に良かったっていう感じですよね、
うんうん、あとその分かんないって思った時に、実はそこでどういうことってクロードコードが聞いてくれるんだよっていうところが、クロードコードさんのめちゃくちゃ賢いところなんで、うん、なんかそこも使ってだんだん分かっていけばいいんだよっていう、全部が最初から全部分かんなくてもいいんだよっていうところですよね。
パーセントやおごりを飛び込んで聞いてみたいな、
はい、そうですね。ちょっと今日だいぶこう濃い話をさせていただき、想定も長くなりましたが密度濃く、はい、できたと思うので、すごく良い回になりました。キノピーとロッキーさん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。